宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん、彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です、
ね、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
株が上がるぞ、
強い、
ね、
もう上がってるんじゃない
ですか。上がってますよね。
上がってますね。
今上がってましたっけ。
155円当選高、 19,785円73銭となりました。日経平均株価全
日素晴らしいね、
155円、
ね、水曜日なんか、はい、めったに下がらないから時には下がってほしいぐらいな、
あら、ね、そんなこと言うとまた言霊ですよ。
そうですよね。
ねえ、強いですよね。
なんかさらに上に行くための踏み台のような感じでね。
水曜日上がるっていう、本当、都市伝説、本当だね。
都市伝説になったんですね、
都市伝説ですよ、これ。
でも、この
理由がよく分かんないって言われるからね、みんなね。
そうですよね。うん、
水曜日だからっていうことになりますよね。
今日は理由は
今日もね、はい、正直言って、私は軟調な展開を想定してましたけれども、うん、これはもう朝から寄り付きから強かったですからね。ちょっと驚きましたね、そういう点でもね、
まあ、でも今日に限らず割となんとなく理由がよく分からずずっと高い気がするんですけど、
はい、だから都市伝説ですね。水曜日上がるというね、
都市伝説、
根拠がない場合がさ、
はい、
あの都市伝説だからね。
でもその前の7連投とかも、うんうん、そんなによく分からない。
そうでしたね、はい、確かにね。
そう、理由がないんですよ。だから内外の新聞なんか見てましても、
はいはい、
書いてあることふざけんじゃねえって感じのことばっかりですよね、解説が。
まあ確かに、ね、
昨日言ってるお前マイナス材料が今日急にプラスになるのかよって、どういうことなんだよ、俺に説明しろって感じ。
ちょっとつきにくいっていうのはあるんですけども、
ね、
ただあの基本的にはあれですよね、ドルがどちらかというと堅調は堅調なんですよね、
はい、
うん、一時的にこう下げたりはするんですけどね、やはりこうじわじわとこの今年中のね、米国の利上げという観測がね、うん、まあ、あの効いてるんじゃないでしょうかね、
うん、
じわじわとね、それはやっぱり大きいと思いますね、
うん、黒田さんの5円を超えさせないという決心が効いてるわけではないですか。
黒田さん、ほら前回確か言ったじゃないですか、イエレンさんと黒田さんが腕相撲をしたら、うん、イエレンさんの勝ちだって、
ね、そうだ、腕相撲だった、
そういう話をしましたよね、それがやっぱり株にも表れてますよね、
うん、
しかも今回はね、この本当はね、基本的にはその誰だって多くの人がやっぱ心配したと思いますよね、テロをね、
はい、
でもね、テロがこう、まあ、変なことかもしれませんけれども、うん、まあ、プラスに働いたって形になりますよね。
そんなにあの影響が広がらなかったっていう安心感ですか。
それよりもね、
はい、
やはりね、中東情勢がね、やっぱり混迷というかね、はい、そういうふうに波乱という形になる可能性あるわけですから、うん、そうするとね、原油がね、こうどちらかというとね、これずっと下がり続けてたわけですから、
うん、
その原油の下げに歯止めがかかって、むしろ少しずつ上がっていくんじゃないかなっていう見方になりますので、それはそのドル高要因でもあるわけですよね、うん、ですからこのね、あの本当に皮肉なことにね、このテロがね、うん、まあ、株式市場にはね、まあ、プラスした形になってしまいましたよね、まあ、
多くの犠牲者が出て非常に痛ましいんですけど
ね。そういうことですよね、とんでもないことですからね、うん、
ただ問題はそれを、まあ、犠牲者にお悔やみっていうのは当然あるんですけれども、それとは別に経済活動っていうのを捉えたら、北浜さんが今言ってるようになるんですか、あるいはみんながシュリンクしちゃってね、西欧の方の経済活動が止まるってことはないんですか、
は
い、
それはその停滞するとかね、そういうことはあるんですけど、うん、株式市場というのは変なところがあって、はい、
うん、
一部だけを見てるところがありますから、ね、だって基本的にはその金利の動向を見てたりね、原油の動向を見てて、それによって反応して動くわけですから、
うん、
例えば極端に言うとですよ、
はい、
まあ、原油さえね、下がらなきゃいいとかね、少しずつ上がってくれればいいとかね、
うん、
そんなふうなところがありますからね、
うん、
ですから例えばそうですね、アメリカの市場の場合はですよ、原油先物価格の上昇だけじゃなくて、原油の関連株が上がりさえすればいいとかね、
うん、
そうするとダウが上がるとかね、
うんうん、
そんなことがあるわけですよ
ね、
基本的にはね。
でも原油だけ上がったとしても、確かに中東が産油地域ですよね、はいはい、そこに対するどういうことが今後起きるのか、 空爆なんかより強めなんてことやめてほしいんですけどね。
一連の爆撃とかそうもうすでにあるでしょ、
うん、でもそれ以外にも例えばそこは地域じゃなくて、どうだって下がってますよね。
ああもうね、
で原油高ぐらいそれでいいのかっていう感じがするんです。それでとりあえずはあのダウ上がってってで日本株にもいい影響が出てくるんでしょうかね。あるいはドルが高くなる、
いい影響とい
い
言うのもなんですけど、
ね、言葉があれでしたね
なんですけど、まあ、あの株が下がらない要因にはなってると、
うん、
買われる要因というか
足元ですよね。
そうなんですね。
特に原油が下げ続けてちょっと危険な水準、
そう40ポイント割り込むというような感じでだったですからね、うん、
先生やっぱり長い目で見ると、はい、欧州の中のこう経済活動とか、うん、人とか物流とか、うん、ちょっと止まってシュリンクしませんかね。
それはおっしゃる通りですよね、うん、確かにその通りですよね。だってあんなようなねことがまた今後もね起こらないとも限らないわけですからね、うん、ですからそれを考えるとその欧州経済だけじゃなくてですよ、うん、それはもう中国だってね、アメリカだって影響を、ね、免れないという見方でいいと思うんですけども、うん、ただとにかく再三言いますけど、はい、株式市場っていうのは、うんね、広く見てるようで見て、見えて、うん、そうでもないところがあるわけですよね、
うん、それとこれは別とかそういうのが通用する世界ですから
ね。そういうことなんですよね、そういうことなんですよね。だからそこはやっぱりある程度ね、うん、割り切ってこう対応していかなきゃいけないですよね、
うん、とりあえずなんか、はい、持ってたポジションを閉じるっていうのもあるじゃないですか、うん、まあ、テロとかなんかがあった時に、そうですね、はい、そうすると売ってた人も買い戻しますよね。
そうですね、うん、それは確かありますよね、うん、あります、うん、ただやっぱりね一番大事なことはね、はい、やっぱりそのドル高方向に行くんではないかという、まあ、見方ですよね、まあ、金利のそのアメリカの金利の上昇観測っていうのがね、うん、やっぱり一番大きいと、うん、抑えとかなきゃいけないと思いますけどね、
うん、まあ、アメリカの金利が上昇に向かうというのはジャンクボンドとかそういうのはどうなるのかとか、また新たな、疑念が私芽生えてしまうんですけど、
あ、それは確かにね、うん、ありますよね。ジャンクボンドが買われたりなんかするような感じのところもありますから、
うん、
そうですね、うん、そういうことはまあ警戒要因は警戒要因
ですね。逆に言うと、はい、早く金利上げてあげないと、うん、そういうところにどんどんお金が流れてちょっとバブリーになるみたいなところもないですか、う
ん、今度はその次返せなくなってなんか答えが
ですよ、ね、
もう非常にどこに行ってもぶつかる。
でそこが原油下がっちゃってる、
う
ん、ってところが出してるジャンクボードってつながっちゃうんですよね、
つながっちゃうんですよね、
そういうことですよね。
これでね、まあ、テロの問題はこっちに置いといて非常に痛ましいあれなんですけれども、でもある一方しか見ないってことになると GDP なんか私こう目をさらないようにして見ちゃった。
ああ、
はい、2四半期連続でマイナスのリセッションじゃねえかよ、
うん、
ああそういうふうに見るんだ。
いや、なんて言うんですか
先生どう見たんですか。
なんでそこを聞きたいんですよ。
前回は 0.7 セブン率ね、はい、うん、マイナスね、うん、今回は 0.8 ですよ、でしたかね、
うん、
ですから、まあ、横ばってるわけですからね横ばってる、別に
悪化はしてない。
それはね、そう、大きな見解の相違だと私思いますね
いや
彼女ちゃんなんか言ってやったよ、
予想マイナス 0.3 ですからね、
ね、マイナスに見たがってるだけなんだよってさそう、よく頑張ってると見なきゃいけないわけですよ
よく頑張ってる、やっぱりマイナスだ、
そうそう、
大きな差になりますね。
そうそう、でその中で
それで、
あ、
それで、
はい、
ね、要するに市区がそうですけど10、12を考えればいいわけですから、ね、そうすると予測としてはさ、プラスに転換するんじゃないかという見方の方が結構多いですよね。
でもその今回の機会でより鮮明になったのが設備投資、
そうですね、
控えちゃってね、
そうでしたね、
あれはね、どうするんですか、
う
ん、
そうですね、確かにね、
それの言い訳、僕は腑に落ちましたね。もうこれからあんまり買えないから、売れないから作らないよ
まあ確かにそうは言えますけど ね、
ね、
まあでもそうですね、中国がやはりね問題で、そうすると控えてるのはそこが問題なんですから、まあ、そこがね、失速の度合いがね緩やかになったり、うん、もしくはね、G20 で約束してたようにね、はい、うん、来年のあれ主催国でもありますが G20 のね、うん、なんとかかんとかね一生懸命頑張るようなこと言ってましたよねですから
なんとかかんとかね、
そんとかかんとか頑張る
そうそう言ってましたよ、ね、
言ってましたよね、
そうそうそうそう、
まあ、言うことは可能ですよね。
そうそうそう、
アベレージだという経済良くなるって言って何年間も続けてきて、そうそうそう、ほらリセッションだ
そうなんですよ ね、 ね、いや、やっぱり3年やってきてそうですかって、か、うん、海外勢とか思ってないんですかね、うん、
思ってるはずですよ、絶対思ってますよね。
いや、思ってないと思う、ね。
だというのも、その第3のやつ
は。思ってないと思うね。日経平均上がってからね。いや、
もともと第3のやりが一番期待してたんですよね。はいはい、構造改革に、はいはい。何もしてねえじゃないかって、うん。もっとやってくれよ。TPP でごまかすなって感じなんでしょうね。
ああ、それはあるかもしれませんね。
そ、う
ん、
うすると、より、あちらの方もこっちで金稼げる。
ものすごいね、こう、なんて言いますかね、華やかな成功とかいうのをね、うん、まあ、願ってたということになるんでしょうけどね、うん、そういう点では中国だってね、うん、所得倍増計画ってぶち上げてるからね、はい、似たようなところありますけどね
似たようなところありますね600兆円か倍増か
そう先進国がね600兆円目標って GDP で目標を出すっていうのは珍しいですよね
、うん、だからまあ目標でも企業もさ日本企業の特色としてはやっぱりね、この予測を出してそれに頑張るっていうのは日本企業の特色なんですよね、うんうん、海外企業っていうのはだって基本的にはさ予測数値を出さないからね、
うん、
どうなるか分かんないものとか言わないっていうのがあるでしょ、うん、
誠実ですよね
誠実って誠実かもしれないけどあと文句やりたくないっていうのがあるわけですよ、うん、日本企業はでも出しといて一生懸命頑張ってやるわけですよ、うん、だからそれがそのね、企業を発展させてきた一つの原動力でもあるわけで約束違反になっちゃうから、うん、みんな必死なわけですよで、うんその約束をね果たせなさそうだったら、うん、あって東芝みたいにごまかすとかさ
あれはひどいもんですね
あれはひどすぎる ね
ちょっと構造的な問題ですよねあれね
いやもうなんだろうね根本からおかしいよね
おかしいですよね
ウェスティングハウスなんかあれ僕なんかも気がつかなかったけどあれ発表してなかったんでね
そうなんですよ、ね、ずっとなんかこう定型だなんだかんだって書いてたなんか知ってたんですよ ねどこ行ったのかなと思ったら今にいたらもう今にいたってやって出てきたかって感じですもんね
いやひでえなあれね
ひでえですよね、
うん、決算発表のあれ予測だとかいうのは土曜日に発表したりなんかしてさ、うん、みんながいない間にやっちゃうとかさ
これ海外
体質的におかしいよ今だって
そうそうこれアメリカなんかのところ市場では退場ですよこれ
いやだってさ決算発表なんか土曜日なんかやる
やりませんよね
みんな休んでる時だよ
なんか、うん、なんとか取締役が揃わないからとか変なこと言っちゃって
そうそうなんかね根本的にさ何かが間違ってるぜあれは、
ね、
いくらなんでもね
ってことはだからまだ体質改まってない反省してないってことですね、うん、今回のウェスティングハウスのやつも東証、ね、につつかれてようやく出したそうじゃないですか
東証、うん、がつついた
とんでもないとこだねあれね、うん、そんな会社だったのかね
なんで配信なんないんですか
ね、普通ならそうですよね。
その決まりとしてはどう、
まあ、いやだって株式市場が公正で正しい情報を出すから投資家も安心して投資をできるんですよ、うん、それが嘘の情報を出したら投資でいらなくなっちゃいますよね
期待してお持ちの方には非常に申し訳ないんですけれ ど、ね、ちょっとまだ疑問が残るない
やまだ何が出てくるか分からなくなっちゃう、
ね、分からなくなっちゃいますね
出尽くしたかなと思うと、うん、とんでもないの出してくるもんね、
うん、
一斉に出さないんだね、
うん
ね
うん困っちゃいますよね
出ないで済むなら出したくない感じですよね、
うん、もうすでにねそうやってね、うん、ユーティングハウスの問題とか、うん、とかさそういう決算のね日にちだとかさ発表の日にちだとかさ、うん、そういうのはもう現経営陣の責任になっちゃうからね、
うん、
今まではさ他のことはね、
うん、ちょっと
前の経営者がっていうことになるけども、うん、そうじゃなくなっちゃうよね、う
ん、だから責任をどうするのかねそういう意味で僕は責任困っちゃってるの 日銀の副総裁、はい、岩田さん、
そんな
あの方 2% いかなかったら俺辞めるっつったんですよね
最初ね
それがずっと気になっちゃって
ちょっとなった なる直前ぐらいからなったぐらいだからねあの時はね
だってこれ僕も知ってるから公約ですよあれ
公約ほどじゃない気合を発表したんですよね
いや日銀の副総裁だって結構金もらってるんでしょうね
あれはね副総裁じゃなくて日銀の総裁はねアメリカの、うん、あれよりはねはるかに多いね
多いですよね
総裁日銀総裁と総理大臣が似たようなでしたっけ、うん、
くらいだ
った
っけそうあとそれから最高裁の長官と、うん、昔だったら東大の総長とかねその辺が並ぶんですよ
日本はねもらいすぎはもらいすぎだね
そうなんですね
いやベラボーなんですよベラボー、うんそうなんですよ、
うんね、よしこうなったらもう
イエレンさんなんかもらってないと思いますよ
そうですよ
半分とは言わないけどね
オバマさんって非常に安い額ですよ
へ
これでよく頑張ってるのオバマさんは偉いって感じ
企業の経営者はねアメリカの方が、
うん、取れそうもないですけどね、
うん、そうなんですけどね、はいうん、公的な人はねそれほどないですよね
よしもう俺は分かった、
はい、
株式市場で稼ぐぞ
あそうだ
ね
ということ
でそうですということですよ
では先週の振り返りに入ってまいりたいと思います、はい前回は11月11日に T&D ホールディングス8795を上げていただきました12日の初めが1796円で 今日の全引けが1753円。
あちゃ、
あれ
です。
なんか下がってない？
高値は13日の1806円です。
朝が来ないね、これだとね。
ねえ。
あ、そうですね。
朝が来るって、もう終わったんですか？まだやってんですか？
まだやってます。
まだやってんですか？
私、かなり皮肉をぶちかましてるんだけど。そうですね、はい。ちょっと残念な動きになってますけどね。今日は少し戻ってくれましたけども、うん、正直言ってちょっと難聴は難聴ですけど、まあこんなところで、こう、足踏みしてね、また次第に、とにかく人気はね、結構盛り上がってきますからね。いい感じです。
僕はこのその朝が来るとか朝が来たとかっていうことを言った時に先週からおかしいおかしいと思ったんですよ。
なんで？
そういう基準で投資していいんですか？うん、
いや、これね、なんでしょうかね、投資していいんですよね。
はい、いいんですか？
だってそれはそうです。
だってい
や人気番組ですから。で、
じゃあどれも見てる人
は大同生命のこれ母体というか大同生命がこれ母体になってる会社ですから。はい、大同生命にね、うん、加入者がこれから増えると見てよろしいですよ。ただね、今ね、今ね、は
い、
ちょっと難聴なのはね、うん、今ね、正直言ってね、結構株がこう結構強い動きになってますのはね、うん、為替の円安要因で上がってる部分と、それとやはりね、米国のね、要するに外国人投資家の買いっていうのが主であってね、うんうん、個人がちょっとね、出てきてないっていうのがあるんですよね。
個人みんな力あっちについ取られちゃったから。
個人はね、皆さんね、売り越しなんですよ、ずっとね、うん、ですから、まあ、こういうね、個人好みの株がちょっと難聴ということではありますね。
これ、わりかし個人好みですか？
そりゃだって、テレビをさ、朝あの時間にさ、じっくり見てるのは個人じゃないですか、企業の人だって、見てられる？
朝が来たで買うならそうですね。
そうですよ。だから朝が来たで保険の契約しますか？
え？
保険の契約しますか？
しますって。
わかりました。
はい。
する方もいらっしゃるんでしょうね。
いやいや、保険。ね、保険の担当者の人は皆さん頑張ってさ、企業に売り込みに行くわけだから、それで 社長にさ、見てらっしゃいますって、いや見たことねえんだよねって言われるんで、
NHK かなんかの契約してて朝が来たの女優さんかなんか使ったノベルティグッズかなんかバンバン置いてくんでしょうかね。
あ、
誰だか女優さん知らない
ですけど、いいのか分からないけどね、うん、すればいいんじゃないかな。
だって NHK だって今いろいろ営業もありますからね。
うん、そうだと思うんです、ね、とにかくね、はい、これから次第にまたね上がってきますので、はい、うん、ご安心を。
T&D でした。で続いて11月4日に取り上げていただいたのはゴールドウィン8111、6930円で寄り付きまして、本日が5750円です。
この辺はパスしたいとこだね。
3日続々ちょっとそれこそさっきの個人好みなところ。
これ先週もダメだったんですもんね、うん、
これなかなか
雲の手が切れたとかなんとかって
言
ったん
ですよ。これ雲の糸と同じ成分を使った布を開発してるっていうね、非常にいい材料なんですけども、
だってこの間の高値がこの11月5日の7000飛び30円ですもん。
そうなんですけどね、うん、でもまあね、
頑張れますか雲の糸。
雲の糸ちょっと切れかけてるね、雲の糸
も
ね。
これはもう諦めたわけですか？降参したわけですか？
いや、降参しませんよ。
でこれね、北川さんね、
人生はね、
はい、
人生は長いですよ。今どれぐらい経ってると思ってるの？今何日？
2週間ですよ。
2週間でしょ、
2週間、う
ん、2週間で結論出せって、そんな、
まあ、たった2週間では
あります。
これね、怪しいと思ったんです僕。
なんで？
大体ちょっと9月の、後半ぐらいから、北川さん大型株トヨタのシフトしてたじゃないですか。
それはDVD ね。
ここで言ってんだから、ここで。
ここは DVD は9月30日。
DVD はその前に言ってた。ね、はいはい、その大型株で来てて、はいはい、ここに来てこう、まあ小型とは言わないけれどね、はい、来ちゃってね、いいのかなと僕は思ってたんですよ。
ああ、でも雲の糸だからね、やっぱり魅力的ですよ。
私もちょっと期待してました。
そうですよね。
はい。
いや僕はそんなもんで、服作って何なのかと僕はまだ分かんないですよ。
まだ服じゃないですよ ね、 丈夫なね、これからね、
丈夫なものになるんですよ。
自動車、
そういうので作ったっていうのが大きいですよ、ともかく、うん、そういう技術開発すごいじゃないですか、うん、
スパイバー上昇してくるってなったらちょっとね、また
それだってなおさらいいですけどね、
うんうん、これはですか、その蜘蛛の糸が MRJ かなんかに活用されてるんですか？
え、
これから
これからなんですか？まだ実用化
まだ製品化されてないですよ。試作品を作ってるんです。
夢、
雲の夢ですか？
そうです、そうです、
うん、
強力なもの
ができるんですよ。今夢を買う系じゃないんですね、
まあ、おっしゃる通りね、夢なき時代ですから、うん、まあ、夢をちょっと探してね、ちょっと紹介したんですけども、うん、今のところちょっとね苦しい展開ですね、うん、2週間ね、
うん、いや確かにいろいろ使えるかもしれないな、それは。
ほらね、
なんか説得されてきたかもしれない、
ぜひ
これそうすると5750というのはむしろいい数字かもしれませんね。チャートでどうなんですか、この5750というのは。まだ下に行った方がいいんですか、ね、
まだちょっと ちょっと今日も下がってるからね。
今日150円、
しばらく見てて
ちょっと信じられないですけどね。しかし、はい、ここのところで我慢するしかないですね。
はい、続いて価格コム2371を10月28日に上げていただきました。10月29日に2251円、本日全引けが2159円。
これ全部ダメじゃないですか、これ、
うん、これ価格も
あれ
価格もえ2000いくら、え10月何日だったんですか。
10月28日に上がったん
ですが2251円、
そこからちょっとダクッと下がって、
ね、そうなんですね、
ドドッとね、ドスンといきましたけど、そこからでもまあなんとか戻って今のところですから、うん、でも基本的だからやはりですね、再三言いますけど再三言いますけど、ちょっとね、はい、個人好みの株が今苦しいところですよね。だからしばらくしたらまたね、あれ個人も出てきますから、
うん、今日だってマザーズ高かったですよ、 FFRI とか、
いいあれですね、うん、あの兆候ですね、はい、ですからもうしばらくです ね、
これ
ね、
もう一個いきますか、これもちょっとちっちゃいかな、まだまだ、ね、10月21日ベリサーブ3724、10月22日に1350円で、これは本日全引け1455円、この間の高値が11月10日1578円というのがありました。
お、結構
ベリサーブ
上がってます
か、ね、上がってますよ、これ
そうですね、
上がってますよ、これはね、
またちょっと頭をまたげたとこですよね。これテーマ株でしたね、まあ、自動運転車関連株ということでね、あれですけどね、まあ、来年もまた自動運転車の話は出てくるでしょうからね、その点は期待が持てるという状況ですよね。
動作テストなどの検証をするソフト、
そうそうそうそう、
でその前がアドバンテッジリスクマネジメント8769、10月14日に取り上げていただきました。15日に1561円で全引け1831円、
もういいですね、
いいじゃないですか。
これは1833円という高値を今週月曜日につけています。
あ、本当だね、
今週月曜日だ、
いい動きですよね。
そうか、こういう材料株は3-4週間我慢すればいいんだ、じっくり見てればいいんだ。
まあね、簡単に諦めないです、ない方がいいですよね、うん、やっぱりちゃんとした株は ね
雲の糸なんかもう掴んだら二度と離さないですよね。
雲の糸か、
あれどうですか、
切れそうだね、雲の糸は、雲の糸はなかなか切れないけどね、実際のところは、
うんうん、そうですよね、
そうですよ、雲はだってね、あれに命綱として生きてんだからな、そういうことですよ、
そんな感じです、
はい、
雲がでも雲の糸からっきりと怒っちゃったって見たことあります？
雲自身が
悲惨でしょうね、それ。
いやだってその時はピーって出すじゃないですか。
あ、そうか、で飛んでくる感じ、
ま、そうそう雲はなかなかの小さですよ、
小さですよ、雲の糸が切れたら大変だって、雲が乗っかってたら雲の糸切れちゃったら、
ジョロウグモとか言ったら美しいんだから、なんと言ったって、キラキラ輝いて、なんと我々あれを飼育してたんだから、ともかく喧嘩させるためなのに、雲合戦のために、いやいや綺麗なんですって、
そうなんですか、
黄金色なんですよ、
だからジョロウグモって
言うんですね、そうそう黄金色になって、
綺麗でしょうね、
あれにねトンボなんかをね、餌をやってね、いつも太らせんで強くするんですよ、訓練しなきゃいけない、訓練するんですよ、はい
ということで、
はい、
この辺にしときます、
この辺にしてみましょうか、
はい、
あれ今日は
残念だな、
もう一個いきます、
いや今日の銘柄、
あ今日の銘柄ここからです、
はい
先生、今日の銘柄お願いします、
今日の銘柄はね、これはもうドンキホーテです、
ごめんなさい、
ドンキホーテ7532は4990円85円高で今日終わっております。
ちょっと今日高いな、
7月の高値が5830円、インバウンドで買ってきて7月にとても高いところがありました、
あそうでしたよね、うん、これから年末に向かいますのでね、年末になるとね、私だとね、はい、まあ、ドンキホーテに近くのところに、ね、3回は行くね、
えこれ年末によく行くんですか、
いろいろ買うのがあるじゃないですか、年末でなんか買いたくないですか、
あ
クリスマスツリーのやつもありますが、もうクリスマスツリー
なんか、確かにね、あの、なんていうんですか、
ハロウィンとかさ、やたら、
この。なんか地に足ついてねえな、
違う。
ドンキホーテ。年末といえば、掃除道具で、掃除道具。洗剤とか、家の中でドンキホーテ。
これ。
そう、何が言う
これはおじさんだな、これな。
クリスマスだなんだ
か。掃除道具だ、
おじさん。お
じさん。買う
よね。ドンキホーテで。
協力汚れ落としとか買っちゃう。
あんた行ってらっしゃいなって言われて。
どうせタワシとかそれでしょ。髪の毛タワシとか。そんなんじゃないって。
そうです。
で、ね、若い人であるって。若い人かな。ね、
この間は仮装グッズがだいぶ売れたんじゃないですかね。もう
仮装グッズだらけ、はい、買いに来てるやつ、ね、いいやつじゃない人が結構あんなのなんか
何なんですかね、おめんなんか渋谷のセンターガードかなんとかペラペラペラペラペラペラペラ若いやつ
だな、そんな時代なんだから、
しょうがないですか、
もうクリスマス用品はもうすでにね、
はい、
あのうちの近くなんかクリスマスのもう飾りやっちゃってる人がいるよね、
ダーッと LED とかで、
そうそうそう、あ LED そのまま
で多いですよね、
綺麗だよね、
うん、
あめんどくさいよね、あれね、うちもやってたけど娘がもう結婚してたら、まあ、誰もやらなくなっちゃったよねめんどくさいんだ、あれ
電力は結構、あ LED になったらそれを食わないんですね、
そうなんだよ、
うん、
ああいうさ、あの配線なんかがさぐちゃぐちゃになるんだよね、うん、正直言って、
なんかでも有名な通りとかありますよね、
そうだよ、そう
一般個人の方々なのに、うん、そうそう、みんなで転職してて、
そう、そうだよ、見に行くんだよね、
うんうん、
だからそういうのこれからもね買いに行かれるんですよ、どこで行けばあるんだから、
なんだ洗濯じゃねえや、掃除道具じゃないですか、
たわしなんか、そう、
なんとか
ほうきとか
なんか落ちるなんとか、
それだったら僕はこう言ってほしいよ、
はい、
プロテインって言ってほしいよ、ドンキホーテにプロテインがしっかり戻ってるんだから、
プロテイン、
うん、体を鍛える若いやつ、
ここもムキムキにして、
そうそうそうそう、そういう人結構多いじゃないですか、ムキムキに従ってる人、
ほう、うん、大変ですね、お面かぶったらムキムキにしたりも
プロテインは揃ってるよ、プロテインは
揃ってる、いろんな種類があるんですね、
いやなんかね、プロテインわけわかんない、どれ選んでいいかわかんないぐらい、
なんか北川さん、ドンキホーテのプロですね、
いやもうなんといってもプロ、あの退屈した時はね、ドンキホーテ行けばいいんだ今日面白くねえなって言って言う
時はついつい買っちゃうわけでしょ、なんか
ね、そう、
あの何があるかわからない系なところが面白いんですよね、ドンキホーテって、
うん、ドンキホーテはね、なんかね、あらゆるものってからね、
そうですよね、
うん、
お菓子から何かね、
楽しい、
そう、セクシーな、ね、ビデオとかないのっていうね、
あ
ー DVD か、はい、ああいうのがあったんですね、なかなかですよ、なかなか、
はい、
若者にとってはね、たまらないとこだね、
うん、夜遅くまでやってますしね、
そうですよ、だから、はい、あ外国人がね、やっぱり年末にかけても来るでしょうからね、ドンキホーテですよ、
ドンキホーテ、
そうです、
7532です、はい、今日の銘柄でした、
はい、じゃあ次のコーナーに行きます、ドンキホーテ年末ですね
そうです、
はい、じゃあ次のコーナーは卑弥呼のお告げのコーナー、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、この卑弥呼の決断にもいろいろ相場の話、個別銘柄の話、まあ卑弥呼の決断が話すわけじゃないですか、聞いていこうと、そしてこの卑弥呼の決断株価分析ソフトの開発、さらに販売をしております、証券スクロービジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、瀬島です。
お願いします。
こんにちは。
早速ですが、先週の卑弥呼の決断の全体相場の見通し、ポイントで見ますと56、
うん、
その前が45。これが高いほど、まあ、リスクが高まると一般的には考えていただいてよくてね。
そうですね、
うん、
ええ、
先週は、
まあ、でもそのリスクが高いっていうほどじゃないですよね、
ではないですね、この水準ならば ね、そう
そう、70とかになってくるとリスクが高いわけですけどね、う
ん、今週は、
今週はね59ですね、
あんまりあれだな、動いてないですね、
59ポイントですね、
うん、
上昇のペースが落ちてきました、このゾーンで日経平均が下降することもあります、その場合は相場の基調が弱いことが考えられますと、景気動向、金利動向などチェックし対応することが肝要です。
ほら、卑弥呼だってそう言ってんじゃないですか、景気動向をチェックしてくれって、
確かにおっしゃる通りですねこれねだからほら、なんていうの、はい、高値圏で、まあ、足踏みしてるというかね、うん、まあ、伸びるかどうかというところになってますから今のところね、うん、上抜けるかどうかですよね、
いや、というのもそれよりむしろ下の方が危ないっていうニュアンスで僕は受け取ったんですが、政治部校長どうですかこのコメントは。
いや、下の方が危ないということではないですね。
ではないんですか。
今下で買った人が売りますから、どうしても踊り場になるという水準に今来てると、
うん、
いうことだと思います、うん、基本的にはヘッジファンドや何かの決算も 終了間際ということになりますので、うん、9月まで売った分、8月9月売った分、うん、新たに買い出しておりますので、うん、基本的には25日移動平均線も上へ向いてますので、高いというふうに見ていいんではないかと思いますけれども、うん、今ちょっと一回、利食いが入る水準に来てるっていうところではないかと思います。
これ先週、そして全然その前の週のからの7連投、
はい、
それによってこのチャートはですね、だいぶ今まで違った感じになってると思うんですけれども、
そうですね、
そのチャートのその、まあ、一瞬の何て言うんですか、変化、
はい、
これをどういうふうにこのキビカを読み取ってるんでしょうかね。
まあ基本的には13週の出来高移動平均線に対して順調に上がってるというふうに基本的には見てますね。
素直に読ってますね、
うん、25日移動平均線がない、素直に上がってますから、
うんうん、
はい、
うん、
でも
まあ、多少そこを25日線に向きぐらいまで押すという局面があると思いますが、はい、そこが一回お休み、走りっぱなしってわけにいきませんのでですね、
うん、
20連投というわけにはなかなかいきませんから、うん、7日もすればちょっと休みますよね。
でそういう時どうなんですか、そこまではまだこの卑弥呼の決断は休んで、その休みが長引くのか、あるいは大きいのか、そこまではまだわからないですか。
まあ、今日の卑弥呼の日経平均のお告げは月下のデータをベースにしてますので、うん、まあ、正確には金曜日のデータを見ていただかないとわからないということになります、うん、先生、先週の末はどういう
57ポイントでしたよね。
先週末、週末は、うんうん、57ポイント、
7ポイント、
そうそう、上昇中ですが、個別銘柄の新規買いは超安全投資からは違反ですが、ですね、
うん、
お告げの50-60のこのゾーンは上の通過点となる可能性が大ではあります
と、ね、だからその、水曜日段階も56で、その時もそういうニュアンスでしたよね。
あ、そうですね。で
これから新しく買っていくなと、持ってるものはいいけど買っちゃダメですよっていう、うん、こう警告みたいなこと言ってましたよね、卑弥呼はね。
そうですね、卑弥呼超安全投資法ですから、うん、他人のお告げで、合格した銘柄を買っておれば今順調に利益が
増えらく増えてますよね。
やはり年がら年中やってると、うん、だんだん、お告げ度が高くなるっていうことは、
うん、
儲かる可能性が 30%、 70の水準になると 30% ぐらいしかないところで、
うん、
利益を確保しようとするとなかなか技術が必要になってきますよね。
難しいですよね。
お仕事しながら主婦をやりながらでも、うん、儲かりますよというのがこの卑弥呼の北山先生が作った時のコンセプトですから、
そうですよね、
はい、
あと3割だけ抜くために必死になって見てて、
はい、
もう頂点まで行ってコクローンとこけちゃったら元も子もらえそうね。
そうですね、
あれ安くなる時は 3割ぐらいの儲けなんか一遍で吹っ飛びますよね。
そうですね、
うん、はい、そういうのは卑弥呼はやっちゃいけないってことで設計っていうか北山さんが作られたわけですね。
それがだから本当に機能してくれてますよね、
うん、
これからね銘柄も出てきますけども、
はい、
その、底根県にね近いところで、
うん、
もう捉えられてるんですかね、ちゃんとね、
うんうん、
で今はそれらはこれ全体をねそうやってこう割と高くなっちゃったから、はいはい、新しい買いは気をつけろということなんですけども、うん、もうその1ヶ月前とかね、
はい、
そういうところで買った人はもう十分うわうわな感じになってるんですからね、
うんうんうん、
現実に
現実にね。
そうです。
でところで最近ですね、材料株小型株系がですね動いてなくて非常にこうそれはじゃあどれをこうやなんて物色したらいいのか難しいんですけれども、そういうのを見ることわかるんですか、事前にこういうのをこう
まあ、そういうのはどちらかというと出来高急増型を狙っていくのは
火のお告げですとか、あとで追っかける感じになるわけですよね、
はい、
はい、うん、火のお告げで出てきますよ、そういうのはね。
そういうのは出てきますか。
そうですね、
ちょっとでもそう
それは短期で、うん、追っかけ買いっていうのは当然ありますから、
うん、
そういう銘柄っていうのはね、その短期トレーダーっていう人はね、
うん、
当然、それをこうそのつもりでやっていけばいいわけですよね、
うん、材料株なんかピュッと動き出したらすぐにこの卑弥呼のお告げを見てくれて、
ね、
これに、
まあ、家に帰ってね、
はい、
仕事終わってね帰って、よしこれだなっていうのはね、それは分かりますよね、
うん、
だ翌日の朝でもね、
うん、
こう注文を出しておけばいいっていうことですよね、そういう、
うんうん、
はい、
で、その時にもあれですか、売る時にも北浜の望遠顕微鏡ってのは有効に使えるんですか、そうバババって動くようなものでも。
望遠顕微鏡はね、まあ、本当にね、よくわかりますよ。
売り時をね。
売りがわかりますからね。
うん、
でもそれはね、常識的に考えても ね、急騰したらもう一応売ればいいわけだからね。
うん、急騰、いい言葉ですね。
いいですね、やっぱりね。
そうですね。
それもチャートをちゃんと見ていれば。
見てい
れば
分かります
。
自然に楽しくなってしまいますね。ね
はい、ということで、急騰銘柄なんか紹介、卑弥呼が選んでくれたものは今日は何ですか？
急騰銘柄ではなくて、谷のお告げ銘柄ですね、はい。オーソドックスに。
オーソドックスに。
これが一番いいんだ。みんなが失敗した時に失敗しないようにするっていう、こと。これが肝心なんですね、一番ね。
なんか卑弥呼も結構、あれですね、うん、卑怯なやつですね。
卑怯じゃないですか。それが株の王道なんです
よ、ね。
株の王道。
みんなが失敗した時に、
そう
自分だけ笑える。
そこでチャンスが来るってことですよね。
そうですよね。
そうなんですよ、
ね。そう
そうそう。少数者に利ありということになりますので、ね、はい、紹介させていただくコード番号、はい、7741、
はい、
ホヤですね。9月30日合格ということで、翌日の寄り付き値が4150円、
うん、
その後の高値が5157円、
おいいですね。
まあ1007円上がってるということになります。
うん、
1000株ですと100万7000円、
いいですねこれ、
見込めたということになりますですね。
大企業の平均のボーナスよりも上ですねこれ。
はい、
買うのにちょっとだいぶ、
ね、あ、そうですね、買うのに確かに買いますね、
はい、それは言えないから実際には 400万必要になるわけですかね。41万5000円ですと、まあ、10万、うん、ですから 25% ぐらいは、うん、この9月30日からで利益が見込めたと。
すごい利益、
まあ、もうちょっと低めに見て、北村望遠顕微鏡に先生聞くとどうですかね。ちょっと、
いやいや、まだ売り時はあるんですか。
まだ、まだ
売り時はないですよ。一回ウッドケット出てないですかね。
ちょっと待ってくださいよ。
でもなんか最近頭重くなってきてませんか。
あとね、昨日ね、売ったらどうかなっていうところだったんですけど、
そう
ですね、今日思うから、あれですから、特に今のところ問題ないですね。
100万と言わず、80万とか90万でしたら確保できたということ
に。そうか、400万から500万、あ、まあ、400万使って、80万か100万儲かる可能性あるんですね。
はい。
どうしようかなとか。
そうなるとって50万ぐらいでいいじゃないですか。
うん、まあ十分ですよね。
そうですね。それ
をよく買っちゃダメですよね。
それでもね、
うん、
大勝負しなくたって十分ですよ。大勝負の人はもちろんね、うん、大きいですけどね。
うん、
9月30日の谷のお告げ銘柄をずっと10月7日の週からご紹介いただいてるんですよね。はい、これやっぱまとめて出るときはまとめて出てたってこと。
たくさん出てますから順次。うん、
あのね、その時選び方のコツがちょっとありますよ。たくさんある時はね、ホヤ、はい、みたいに非常にね、あの知名度の高いとかね、うん、そういうのが出るっていうのは普通はここまで下がらないですから、それが出てるんですから、それだけでもねブランド力もあるでしょ、
うん、
ただもうほとんど値、ね、上がると見ていいですよね。
ほとんど上がると見ていい、
そうですね、
とも言える、
とも言います、
ね、
そうそう、あのほとんどってあんまり言っちゃいけないので、
ね、
ああ、
そうか、上がることが
多い
結構
かもしれない
微妙だねこれ、
うん、ということで、
はい、もう君この決断使うのはどうすればいいんですか。
はい、利用料が 19,800円ですので、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。東京 03-3589-2481 まで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
はい、あと15秒ほどです。
はい、これね、やはりね、あの今日は、非常にこういい動きに
ありがとうございました。終わりの時間です。すいません。